こ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。奈良市総合防災訓練についてご紹介いたします。10月29日日曜日に行われた奈良市総合防災訓練は、午前9時30分に奈良盆地東円断層帯地震が発生したとのシミュレーションで、防災スピーカーや緊急速報、エリアメールなどで大地震の発生が知らされました。市内62の避難所と福祉避難所や外国人専用避難所、災害ボランティアセンターを合わせて70の会場で行われました。市民一斉避難、避難所開設、自主防災組織ごとの計画による訓練などのほか、重点会場の奈良山小中学校では関係機関などによる訓練展示、初めての取り組みとして災害時の応援協定を締結している京奈ドローンステーションさんと市の消防団情報収集部隊によるドローン飛行連携訓練や、国土交通省の防災ヘリによる上空偵察も行われました。ここでは奈良山小中学校での様子をご紹介いたします。まず中川現奈良市長のお話です。
今回は62の避難所と、それから災害ボランティアセンターであったり、それから例えば支援の必要な方などが来られる福祉避難所というものがあります。こういったものも合わせて全部で70の施設をですね、今回開けさせていただいております。で、基本的に避難所を開設をして、そこに、入所といいますか、簡単に言うとチェックインしていただいて、チェックアウトしていただくというものを、訓練をすると同時にですね、今回ドローンを活用した訓練であったり、いろんな関係団体、災害時の応援協定を結んでいるような団体さんとの連携した形での訓練などですね、まさに総合的に全方位的なですね、訓練を一斉に行わせていただきました。奈良山小中学校という小中一貫校ですが、こちらを、全体の会場の中で、特に重点地区という形にしまして、重点というのはここだけ力を入れるという意味ではなくてですね、いろんな関係団体さんの活動の展示であったり、いろんな訓練などをここにまとめてやっているという意味で重点会場として開放させていただいております。現実的にはですね、まずそのご自身がお住まいの地域でどこに避難すればいいかということを、自らやはり足を運んでいただいて、ルートであったり、意外にその距離がですね、長くてこれは結構歩くと距離があるぞというようなことであったり、そういうことを身近な避難所を知っていただくというのがまず大事だと思っています。合わせてですね、いろんな関係団体との連携訓練も今回、同時並行でさせていただいているということになりますので、基本的にはやはり皆さんが日頃お住まいの地域で、いざという時にどう行動すればいいかというものを、ご家族も含めてロールプレイしていただくということが一番の主軸になっています。災害のその段階によってですね、初動に必要な支援もあれば、その後の避難生活が長期化した際に必要であったり、それからまた復興の段階ですね、例えば、ご自宅の、再建をしたり、仕事を見つけたり生活を再建していく、いろんな段階ごとにですね、支援の、求められるその内容が変わってまいります。いろんな連携している関係団体がやっぱり一つになってですね、災害訓練を一緒に運営をするということで、いざという時にはやはり顔が見える関係にもなりますし、現場を見ていただくことで新たにこういう支援もできるんじゃないかというものを洗い出していただくということにもつながると期待しています。で、よく言われるように、その平時にできないことは非常時にもできないということがありますので、日頃から例えば防災備蓄食であったり水であったり、こういったものの、そのローリングストックはどのご家庭でも多分できると思います。ただふと気がつくとですね、だいぶ最近賞味期限切れたままだったなというような話もありますし、家族同士のその連絡ポイントですよね、どうやって災害時に電話が通じない、電気が止まった、そういった時に家族がどこで落ち合うのか、いうようなこともですね、防災家族会議って今言っていますけども、そういったことをルールを日頃から話し合っていただく、やはりこういったことの地道な積み重ねが大事だというふうに思っています。今日も挨拶で申し上げましたが、防災訓練は残高紹介だと思っています。今の現時点での防災力が どれだけ十分か不十分かということを自分で確認をするセルフチェックだと思いますので、防災訓練をやれば終わりではなくて、防災訓練で何が足らないのかを気づくのが、訓練の目的だと思いますので、ぜひですね、皆さんもご家庭の中でもできることもいろいろとあると思います。ぜひ今日明日起きるかもしれない大規模災害に備えて、自らできることを一つずつ皆さんで確かめ合っていただければと思います。
次に奈良県助産師会のブースでお話を伺いました。
奈良県助産師会の災害委員が出しておりますブースです。助産師の比嘉由美と申します。赤ちゃんとお母さんの避難所の形をどのようなものが良いのかなということで情報の方を提供させていただいております。女性の場合はまず授乳室がプライバシーが侵害されないように、大きな避難所の場合だと、それ専用のスペースが必要になってきます。また意外に、小さなお子様がいるということで、子どもたちの居場所がとても必要になってきますので、音の出にくいおもちゃとか、または怪我をしにくいおもちゃなどをスペースを作って、子どもの遊び場として提供が必要になってきます。また自分のことを忘れがちなんですけども、女性の場合は避難所の生活が長くなってきますと、女性特有の必要物品としては下着やまた生理用品などが必要になってきます。それらのことがなかなか声に出にくい状況にあります。みんなが必死に頑張っているところに生理用品が欲しいとか、そういうことがちょっと言いにくい環境に置かれますので、こちらの方が必要だというところを展示の方させていただいております。
このブースに来ていろんなことを気づかれた方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。
はい、そうですね。やはりおむつとミルクだけがあったらいいというふうに思っておられる、どうしてもそこに視点が行きがちなんですけども、自分のそういえば生理用品もいるなとか、あと子どもが遊ぶスペースやっぱりいるんだなとか、そういうことに気づいて帰っていただいております。熊本県の地震の時に女性のスペースなどが問題になってきて、その時に大きな避難所では赤ちゃん連れのお母さんや妊産婦さんがそこの場所にはいなくなっていました。でそこで女性のその妊産婦さんなどは情報漏れが起きてしまって、避難所の物品もいつどこで取りに行っていいのかとかわからないような状況が生まれました。皆さんどこに行かれたかというと、県外の親戚の家または大きな避難所の駐車場の中で生活をされるということが生じていました。なかなか狭いスペースだと、よくある、深部静脈血栓といいまして、血が固まって肺に飛びやすいとかいう状況も生まれますし、何より不衛生な環境で、置かれてしまうし、情報ももらえないというところが起きてきて、災害弱者になってしまうんですね。なので、全国的には、今小さなお子様連れのお母様や妊産助産師さんのことを考えた避難所作りというところが必要だというふうになってきています。
今後の思いをお聞かせいただけますか。
そうですね、今日は奈良市の方にお邪魔させていただきました。奈良市の災害訓練の方に参加させていただいて、まだまだこう女性の視点での避難所作りというところがまだまだだと思いますので、私たちが微力ながらでもちょっと情報の方を発信していけたらなと思っております。
ありがとうございました。
次に日本赤十字社奈良県支部のブースでお話を伺いました。
日本赤十字社奈良県支部の歌手と言います。
今日はどんなブースを出されているんですか。
赤十字が備蓄している救援物資の展示とか、あと子ども向けの防災教材の展示をさせていただいています。幼稚園とか保育園児に向けて文字の書いていないイラストだけでですね、正しい行動をしているお子さんがどなたがいるかっていうのを危険発見の間違い探しという形でちょっと教材の方を作らせていただいているっていうものになります。
そうだったんですね。日頃から防災に関する情報を発信されてるんですか。
そうですね、子ども向けだけではなくて自治会とかそういったところでも防災講習の方を依頼があれば行かせていただいております。今までよりはですね、やはり自分で備えるっていう方が多くなってはいるかと思うんですけれども、なかなか何を備えたらいいかっていうのがちょっとまだまだ不足しているかなということで、非常食の持ち出し品の方の展示をさせてもらったりもしています。
来られた方はどんな反応でしたか？
そうですね、やらないといけないとは分かってるんですけど、なかなかどれを手をつけていたらいいかっていうのがちょっと分からないということで悩んでおられる方もいらっしゃいました。
もうこういうブースがあれば気軽に相談できそうですね。
そうですね、一応中身の展示もしてますので、参考に皆さんにしていただければなというふうに思っています。災害はいつでもいつやってくるか分かりませんので、皆さん一人一人にがですね、防災に向けてですね、準備の方をしていただきたいなというふうに思っております。
今日はありがとうございました。
次に奈良市災害対策本部避難所部共生社会推進課のブースでお話を伺いました。
こちらのブースでは今女性の視点で考える避難所運営ということで、12項目必要な項目、これが大事なんじゃないかという項目を挙げさせていただいて、特に大事なと思う2つの項目について女性の方にアンケートを取らさせていただいているというところになります。
なるほど。授乳スペースがあるかどうかなどが書かれてますけども、
はい、そうですね、
はい、
特に授乳スペースがあるかだとか、あとはトイレ、お風呂場の男女が分かれているとか、トイレ、風呂場への照明、経路にちゃんと動線に照明があるかとか、そういったその安全面のほか、避難者名簿がちゃんと管理されているのかと、そういったことのソフト面も合わせてちょっと上げさせてもらってます。
そうなんですか。
はい、
これはどのように活用するんでしょうか。
はい、このアンケート集計しまして、特に重要な項目、上から順に洗い出させていただいて、また今後の避難所運営、どういったことを重点的に取り組むべきかということにちょっと検討させていただきたいというふうに考えております。奈良市災害対策本部避難所部避難所統括案の共生社会推進課となります。
は
い、
あり
がとうございました。
次に一般の参加者の方にお話を伺いました。参加されている一般の方にお話を伺います。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。お近くからでしょうか？
そうです、近くです。
はい、この避難訓練に参加しようと思ったのはどういったことですか？
そうですね、犬を飼ってまして、このところの災害で犬も一緒に避難ができるっていうのをよく聞いてたんですけど、奈良市はどうなのかなと思ってちょっと見に来たんですね。
なるほど、
はい、
今日も実際にその愛犬ワンちゃんと参加されてるんですけども、どうでしたか？ワンちゃんと避難所に避難できるかどうかは分かりましたでしょうか？
はい、先ほどあちらの奈良市の保健所のブースのところで丁寧に説明してくださって、ハードの、ゲージを持ってたらそうで、もしかしたらそのアレルギーの方もいらっしゃるので同じ場所では避難できらないけども別のところで場所を作って避難ができるっていう話を聞きまして、早速にそのハードの、ケースを買おうかなと思って話を聞いてきました。
そうですか、はい、やっぱりワンちゃんのこともね心配ですもんね。
ですね、やはり家族なので。
でも少しほっとされましたか？
ほっとしました。あとなんかもうそれまでに持っていくものですとか、なんかこんなものを揃えたらいいっていうの、人間と同じなんですけど、人間と同じようなものをこう揃えてあげたらいいんだなっていうのを私もちょっと勉強してきました。
事前にこうやって知っておくと心強いですね。
ね、はい、このなんか今日すごく勉強になりました。ありがとうございます。
今回総合防災訓練に参加された方は市民の方5450名、防災関係機関が200名、市の職員が3169名、その他267名で、参加者の総数は9086名でした。奈良市全体の防災・減災意識の高揚、関係機関などとの連携体制の強化、災害対策本部及び避難所配置職員の災害対応能力の向上等により、 奈良市全体の防災力を高め、今後も災害に強い街づくりを目指していくということです。ここでは、令和5年度奈良市総合防災訓練の様子をご紹介いたしました。防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーです。今回は防災士の塚弘さんのお話をご紹介します。
ペットの災害対策についてです。災害が起こった時に最初に行うことは飼い主自身や家族の安全確保です。ですがペットの安全確保についても日頃から考えておく必要があります。もしかしたらペットと離れ離れになるかもしれません。身元がわかる名札など、外から見える場所に普段からつけておきましょう。首輪はもちろん、鳥には足輪など、緩んでいないかきつくないか、時々チェックをしておきましょう。また災害時、ペットに対する救援物資は、人に対するものよりも、届くのに時間がかかると言われています。あらかじめ十分な量の水やペットフードなど必要なものを備えておきましょう。普段から少し多めに買い置きをしておくと安心です。持ち出し品はリュックなどに入れ、その他のものはわかりやすいところにまとめておきましょう。また、避難が必要な場合に備えて、日頃からキャリーバッグやケージに入ることに慣れさせておきましょう。そして、地域で指定されている避難場所が、ペットと一緒に避難できるかどうかを、あらかじめ確認しておきましょう。避難所などでは、動物が苦手な方や、アレルギーを持っている方への配慮も求められます。ルールをしっかりと守りましょう。最後に、ペットの災害対策の基本は、普段から人や他の動物を怖がったり攻撃的になったりしないなど、基本的なしつけや健康管理をしておくことです。飼い主が留守中に被災する場合も考えて、事前に家族や地域で話し合っておきましょう。
防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーでした。
防災メモ。車を運転中に地震を感じたら急ブレーキは禁物です。ゆっくりスピードを落として左側に停車します。エンジンを切って揺れが収まるまでは外に出ず、カーラジオなどで情報を集めましょう。避難するときはキーをつけたままにし、ドアのロックはしないでください。電車やバスの中では、緊急停車に備えて、怪我をしないように姿勢を低くし、カバンなどで頭を守りましょう。転倒しないよう、つり革や手すりをしっかり握ってください。停車した後は、乗務員の指示に従いましょう。防災メモ。災害が起きたとき、普段から使っているものが役に立つことがあります。ガスが止まった場合、卓上カセットコンロや固形燃料、キャンプ用の燃料器具があると便利です。食品を包むラップやアルミ箔を食器に巻いて使うと、水がないときでも食器を汚さずに済みます。トイレットペーパーやティッシュペーパーも、多めに買い置きしておくと役に立ちます。飲料水や非常食の買い置きだけでなく、身近なものを普段からストックしておくようにしましょう。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。 この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。